作家の和田博美です。2026年3月21日午前0時30分を回りました。和田カフェ1011回目の、放送になります。舞台劇宝物の開演まであと2週間ということで、逆に言うと2週間もあるんだっていう安心感が私今ちょっとあって、なんか3月に入ってからあまりにも時間が早く過ぎてしまって大丈夫かなって思ってたところなんですね。まあ、2週間もあればまだ修正も可能だし、まだできることもまだまだたくさんあると思います。全力を尽くして頑張りたいと思います。舞台劇宝物というのは私の原作の小説宝物を舞台にした、ものになってます。まあ、私もお芝居好きでね、憧れてるの。その憧れを自分のものにしたいって思ってやり始めたのがきっかけなんですね。やっぱりこう作っていくにおいて、こういうふうなことになるんだ、こんなことになるんだっていう学びがあまりにも多くって、やっぱり今まで講演とかセミナーとかしてた世界とは全然違うのね。もう本当にだからその作って壊す感じとかもね、贅沢ですね。お金こんだけかけたものをたったの4日で壊すのかみたいなね、そういう世界も含めて、なんか自分の人生の中での体験としてはすごい体験をさせてもらってるなと思ってます。好きなものをできるって幸せなことですよね。なんかこの幸せなエネルギーをね、皆さんに届けられたらいいなと思って頑張ってます。お時間ある方ぜひ見に来てください。 Now it's time to open わらカフェ。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。4月2日から赤坂レッドシアターで始まる舞台劇宝物、私は役者でもないんですね、ただ原作者なんですけど、なんでこの人舞台やってるのか、私どこに向かってるのか分かんないと思ってる人すごくいると思うんですよ。その営業から出てきてコンサルなのに何やってんのみたいな感じで思う人いると思うんですよね。で、私も時々私このままどうなっちゃうんだろうってね、思わなくもないんですけど、なんか10年後何してますかって言われても私ちょっと分かんなかったんですよね。だけど今はこれをやる時期っていう風にちょっと思ってるんですね。で、皆さんもね、人生振り返ってみて、新しいこと挑戦した1年とか、そういうことを体験したことって無駄になると思います。私はこれからの人生の栄養になるとしか思えないんですね。で、それが寄り道なのかどうかもちょっと分かんないですね。でもそこでの経験は私としては、なんかそういう例えばどこ行ったか分かんないってもし思う人がいたら、いや私はゴールに向かっていく人生の中で途中下車して海を見に行きました、山に歩きました、新しい商店街を歩いてみましたっていうのが自分の人生かなって思ってて、なんかそういう意味で自分はお芝居って好きなものをやるっていうのを決めて生きてるんだなっていうふうに思います。で、小説書いたのもやっぱりそういう自分の人生をワクワクしたもので埋めたいと思って、まあ、やり始めたことなんですけど、書いて終わりじゃなくってね、やっぱりそれを何かに生かしたいってやっぱり強く思ったんですよね。私なんかね、芝居の世界でも小説の世界でもど新人なので、なんか名前も売れてないですし、そして私がお芝居やってるっていうとはぁみたいなね、昔私の名前を知ってる方からしたらはぁの世界だし、やっぱり異文化に飛び込んだなっていう感じはあるんですね。なんか聞くところによると三谷幸喜さんとか松尾鈴木さんとかケラリーノサンドロビッチさん、私お芝居大好きで、三谷幸喜さんのもうなかなか撮れない、この間もなんかちょっと撮れなかったんですけど、松尾鈴木さんのクワイエットルームへようこそのミュージカルは見に行きました。もう素晴らしい、やっぱ満席で、大きな会場で満席で、そんな方たちには足元にも及ばないですけど、聞くと原作を書いて自分舞台に出てる人ってこういう人たちらしいんですね。なんて厚かましいことしてるんだなって思うんですけど、最初に出たきっかけっていうのは、その私がお客さんを集客してるんですね。で、その舞台のお客さんで和田博美を知ってるファンの方たちが来てくださるから、その方たちに私が出ないっていうのはやっぱり面白くないだろうなってすごく思って、じゃあ朗読で 入ろうかなって思ったのがきっかけなんです。で、原作者が朗読で入るっていうのはお芝居の世界では演出家さんも新しいとおっしゃってて、2回目3回目の時に何度もやっぱり出過ぎると良くないし、私が目立つと役者さんが目立たないからとかいろんな話し合いがあって、2、3回断ってるんですけど、1回その形ができて成功してるから、やっぱりその途中で朗読が入ることによっての締まりみたいなものが普通のお芝居とはちょっと違うというか間延びしなくなったんですよね。それで、まあ、もう1回やりましょうってことで、まあ、やっていると。なのでちょっと抵抗はあり、恥ずかしい部分とか、自分もなんか、すごい殻を破らなきゃいけないっていうのがあって、そういう部分はすごく自分でも感じてますが、そういう引っ込みたいっていう気持ちを持ちながら、あの自分で挑戦するのは、あの挑戦という言葉に関しては私は心地よさを感じているので、まあ、そんな中で一生懸命やってるっていうことですね。一番若い役者さんで20歳なんですよね。もう本当になんかリズミカルで、うわ20歳だって思いますよね。でもそういう人たちと一緒に何かものを作っていくっていうのは、まあ、本当に新鮮で、一緒の仕事するっていうのがなかなかないことなので、自分の中に新しい風が吹いているっていう感覚はいっぱいあります。まあ、そんなわけでいろんな思いを込めた舞台劇宝物、小さな会場でありますが、今日ね決定したことで4日の昼の公演を追加公演しようっていうことが決定したんです。他がもうそろそろ満席になってきたので、まあ、4日、昼公演追加っていうこと決まりました。昼しか来れない方、5日の昼がもう満席なので、よかったらまだ4日は追加公演したばっかりなのでお席全然あります。なんなら私たちそこもうガラガラの中で演技しなきゃいけないぐらいな、これも挑戦なんですが、一回見た人が必ず人を連れてきてくれる、そう思って4日の昼追加公演が決定しました。昼しかダメな方には朗報になると思います。こういう思いを聞いて、その思いから何か感じてくださった方、人生の何かきっかけにしたいという方、お芝居を通して何か心を動かしていただければと思います。お待ちしております。今週は番組に届いたメッセージをご紹介します。ウィークエンドの始まりは和田ヒロミの和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田ヒロミの和田カフェ、番組に届いたメールをご紹介します。ラジオネームミカエルさんです。はじめまして。和田さんの YouTube チャンネルを見ていつも学んでいます。ありがとうございます。7月の舞台予定が調整できて見に行けることになりました。いつか実物の和田さんにお会いしたいと思っていたので楽しみにしています。実はこの春から還暦で再雇用になるため自分の時間が増えることになりました。要点思考を知る前はお給料が減ることだけに目を向けて不安な気持ちでいましたが、今は新たに自分の時間が増えるようになるという良かった探しができて心が安定しています。空いた時間は読書や和田さんの YouTube で知識を増やします。要点思考を知り落ち込む時間が短くなっている気がしています。また自分視点だけでなく相手を思いやる気持ちが出てきました。あとは言うべき時ははっきり言える自分になれたらと思っています。まだまだ勉強中です。舞台に見に行く報告と要点思考を教えてくれた和田さんに感謝が言いたくて長文になりましたが、お伝えしますということで、ありがとうございます。ミカエルさん、ありがとうございます。ミカエルって天使の名前ですよね。すごい、はい。何かこれからなんか時間ができてよかった、まあ、なんか減ると思ったらお金って減るんですよね。増えると思ってるとやっぱり増えるから、なんかこうやって時間が増えるようになるってね、このお給料が減るじゃなくって自分の時間が増えるっていうね、その言葉が違うだけでやっぱり感覚が随分変わってくるから、まあ、本当どんどんね、あ、増えるんだと思ってねやっていただけると私もいいなっていうふうに思います。私の方も YouTube しっかりアップしていきますので、これからもぜひよろしくお願いします。そしてお芝居で、精一杯私は、魂が喜ぶことをやっていますから、一緒に魂が喜ぶ時間を作っていただければと思います。要点思考の話が出たので少しご紹介します。要点エデュケーターという要点思考の資格認定講座が4月25日から26日京都ウェスティンホテルにて開催されます。要点思考を 自分の中にしっかり染み込ませて、何より自分が毎日要点マインドになる、そして自分がどんどん人生を好転させていくっていうのをもうべったりべったり染み込ませながら、さらに人に伝えるスキルを身につけるっていうことを今回やります。でこれは2日間の、合宿だけではなくて、その他6回のオンラインとか、発表会とか懇親会とかいろんな企画が盛りだくさん のものになってます。でエデュケーターになったらやっぱり自分が伝えられるようになるのは、これは強みですね。言葉にできるってすごくないですか。で自分が何回も言葉にしてる間に自分の中でそれがしっくりしてくる。私もね、なんかこう落ち込んだりしてても講演会とかで要点思考の話すると元気になっちゃうんですよ。だから喋れるって本当にすごいことで、それは聞いて知ってるの100倍以上すごいことなんですね。だからそういう能力を身につけてもらって、そして例えば自分が講座ビジネスとかね、講座とかしなかったとしても、自分が先に幸せになって周りの人を幸せにするとか、会社の中でトレーナーとして教えられるようになるとか、そういうことをちょっと求めてやっていきたいなって思ってますので、お金も時間もかかる、いいホテルなんでね、お金も時間もすごくかかることなんだけど、やっぱりその投資した分は必ず返ってくると自信を持って伝えられる講座になります。4月25から26日要点エデュケーター講座、ご興味ある人、和田ひろみ .com のウェブや、私のインスタのリットリンクにありますので、ぜひご覧ください。お願いします。
和田カフェ、
和田ひろみの和田カフェ、そろそろエンディングのお時間です。はい、舞台劇宝物4月4日昼公演が追加になりました。私としては体力が持つかなって思ってるんですけど、なんかなんせ最年長なんで、いやー大丈夫かな、私大丈夫かなって思ってるんですが、記録で乗り切ろうと思います。昼しか行けないのに、5日の昼公演が満席になっちゃった、どうしようと思ってる方にとっては非常に朗報になります。千秋楽もまだありますので、5日の夜の千秋楽必ず盛り上がりますから、そちらの方もおすすめになっております。ぜひ舞台劇宝物、老舗の小さい会場です、赤坂レッドシアターにてお会いできることを楽しみにしています。4日追加公演決定、ありがとうございます。ぜひお越しください、よろしくお願いします。それではですね、和田ひろみの和田カフェ、今夜このあたりで閉店になります。皆さん今週も本当にお疲れ様でした。まだねお仕事中の方、週末もお仕事の方、引き続き頑張って明るく過ごしてください。来週も素敵な1週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。